それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れて、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。本日のメッセージは、全身をためらうときです。
改めてもう一度おはようございます。今日はルカの福音書のところから全身をためらうときという題をつけましたけれども、世の中にはですね、仕事なりあるいは人間関係なりあるいは問題課題なり、どうしてもこれは前進させていかなければいけない、乗り越えていかなければいけないというような内容ということがあると思うんですね。ところがその責任の重さとかあるいは課題の大きさのためにですね、ちょっと逃げ出したいとかですね、これをどうして対処していくかということでためらってしまう、そういうことがやはりあるんじゃないかなと思うんです。でそういう時に救い主であるイエス様がどのような対処の仕方をなさったかということは大きな私たちへのヒントかなと思います。今日は皆さんもそういう課題をお持ちかなと思いますので、ちょうどこういったところに差し掛かってまいりましたけれども、あなたの上に神の豊かな祝福がありまして、こういった御言葉からヒントを見出していただければと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、今御言葉が朗読されました。どうぞお一人お一人の課題の中にあなたが介入してくださって、新しい心と新しい力を与えてお導きをくださいますよう心から祈ります。語りますしもべよ、またお聞きになる方々お一人お一人に豊かな祝福がありますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アメン。さてこの読んでいただいた聖書の箇所の場面というのは、いよいよエルサレムに入ってからこのイエス様のお祈りをされた翌日、十字架にかかられるという木曜日の夜の出来事であったわけです。当然イエス様はエルサレムにおいでになったのは、全人類の救いを実現する罪の裁きを身代わりに受けるという十字架刑に遭うため、このために生まれ、このために生涯を送っておいでになったわけです。大事業ですね。世界中の人々の救いということがかかっている大事業です。で、それに際してイエス様は、ゲッセマネというところなんですけれども、このゲッセマネの園というところでお祈りの時を持たれたわけです。しかしこの場面を見ますと、完全とイエス様がこの十字架の刑罰を受けるということの姿を持って進んでいかれるというよりも、極めて人間的な側面を見せていらっしゃいます。それだけに私たちにとってもですね、こう親近感があるというか、そういう感じをするわけです。で、そういうことでイエス様が取られた在り方ということは、私たちにとって実に身近なヒントにもなるかなと思います。さて、全身をためらうときの 処方箋の第一は何かというと、いつものようにあなたが日常の営みをされている事柄を続けてくださいということです。39節をご覧いただけますか。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従ったと。いつものようにとあります。先ほども言いましたように、イエス様は、もう数時間後、ローマの兵隊によって逮捕されて、そして裁判に、徹夜の裁判、そして翌日の金曜日に十字架につけられるという、そういう緊迫した場面なんですね。イエス様にはそれはよく分かっていらっしゃいました。分かっておられたわけですけれども、いつものようにゲッセマネの園に行ってお祈りの時を持たれることは変わらずされたんですね。ユダが裏切ることもご存知であったわけですけれども、イエス様はそれでも変わらず、いつもの営みを続けられたということなんですね。これは私たちへの大きなヒントを与えるものだと思うんですよ。皆さんも大きな責任とか何か降って湧いたようなことを、それをどうしてもしなければならない。でもそれが二の足を踏んでしまう責任の重さに、あるいは自分の力を超えているんじゃないか。こんな試練、こんな問題といって、耐えられないと思ってしまうかもわからない。そのため日常の営みがなおざりになるということもありうるわけですけれども、しかし励まされることは、あなたが日常でされている事柄を続けていただきたいということなんですね。前進が阻まれるかもわからない。でも、今日なすべきこと、あなたが昨日もしてきたこと、仕事なり、勉強なり、あるいは、主婦としての営みなり、どんなことでも日常でいつものようにしていることを続けていくということは、とても大事なことなんですね。焦ってしまって、不安になってしまって、そのまま何かこう進んでしまうとかいうことではなくて、取ってつけたようなことをするのでもなく、いつものように進んでいくということは、とても大事なことであるということ。これがイエス様から学ぶ第一の真理だと思いますね。第二は、ゲッセマネの園の経験に導かれていただきたいということです。もちろん意味がわからないと思います。ゲッセマネというのは、油絞りということで、オリーブの木がいっぱい茂っている園のことをゲッセマネの園と言っています。で、そのゲッセマネは、オリーブから取られる油、その油を絞る場所がそのゲッセマネの園であったので、ゲッセマネという名前がついているわけですが、そのゲッセマネの経験というものは、イエス様ご自身が深い祈りを捧げられた場所なんですね。44節では、苦しみもだえていっていよいよ切に祈られた、汗が血の雫のように地に落ちた。これを読むだけでも、イエス様の苦しみがどれほど大変であったかということはわかりますね。イエス様ご自身は神の御子であるわけですけれども、そんなことを超えてもう超然としているとか、苦しいことなんかもう全然問題ないとかいうことではなくて、イエス様ご自身としてもこれから全人類の救いを成し遂げていくために大きな決断をしなければならないという時であったんですね。それは死が怖いとか、あるいはもう十字架なんかを否定したいということではなくて、イエス様にとっていくつかのことが思い起こされます。それは死なる神との交わりが断絶するということですね。この十字架の場面では死なる神からも見捨てられるというほどの過酷な苦しみです。あるいは愛する弟子たちが裏切って見捨てていくという悲しみです。さまざまな重荷がイエス様の心を締め付けていた。で、第一に覚えたいことは、ゲッセマネの園というのの経験で二つあるんですが、一つは、正直に自分の心のままを祈っていただくということなんです。42節をご覧いただけますか。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。この祈りをイエス様がされたということです。 ですから私たちがいい格好の祈りとかではなくて、あなたの感情の思って出てくるところそのまま祈っていただきたい。例えばあの人を許せない、この問題をもう私は対処できません、もうダメです、いろんなも心の、まあ、否定的なマイナス的な感情が出てくるかもわからない、そのまま正直に神によっていいということです。イエス様でさえこの杯を私から取り除けてください。この杯というのは十字架を受ける、この苦しみを受けるということです。これを取り除けてくださいと祈られました。ですから私たちもそのままの感情を正直に神の前に訴えてよいのだということを思わされますね。ですからいい格好する必要はない。しかし第二にゲッセマネの園の経験というのは、心から従順にこの杯を受け取ることができるようにという祈り、勝利の祈りでもあったんですね。42節の後半のところをご覧いただきますと、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。ゲッセマネの祈りで大事なことは、これから大きな前進しなければならない課題があるのですが、正直に祈っていいわけですけれど、同時に同じするのであれば、喜びを持って、感謝を持って、覚悟を持って、これを受け止めることができるようにという祈りというのは大事なことなんですね。ちょっと一人の人のお証しをしたいと思うんですけれども、実はここに、藤井恵子さんという人が書かれた輝く日を仰ぐ時という本があります。この、著者は以前1996年にですね、私たちの教会にもお招きをした方なんですね。広島大学の医学部を卒業されて小児科の先生として活躍をしていらっしゃった方なんです。まあ、もちろん今もそうなんですけど、で同時に教会の信徒伝道者として、あちらこちらでお話をされ、そして私たちの教会にもお招きをしてお話をしてくださったという方、この中にもしていらっしゃる方もあるいはいらっしゃるかもしれません。副題に仏教からキリスト教へという本が書いてあるように、大変人生の求道というのは、真理の探求というのは非常に強い人で、何のために生きるのか、本当の人生の生きがいは何なのかということを求めて求めて求めて、京都の、お寺にまで修行して、最後には尼寺の教師として、候補生たちに、教えをしているほどの方であったんですね。しかもお医者さんをずっと続けておられたのにもかかわらず、お医者さんを捨てて仏教の寺に修行に行ったという、それほどの人なんですね。真理のためなら仕事などということですかね。すごい人なんですよ。ところがどうしても仏教に入りきれなかった。その理由は二つある。一つは根本的なことですけれども、いわゆる仏様、お釈迦さんが阿弥陀如来になられたということですが、それは家庭の話ですよね。お釈迦さんが阿弥陀になられたという、そう教えている、でも実際見たわけでもない、誰も見たことがない、お釈迦さんもまた阿弥陀様になられたという、そういう想定のもとに真理を追求しているということは確信持てないわけです。想像で成り立っている宗教だということにつくづく根本的な限界を感じた。もう一つはお坊さんたちの私生活ですね。仏教の教えとは裏腹で、快楽に走っている姿を見ると、そういう姿の中にお坊さんの真実はない、こういうことを思います。ということでもう一度お医者さんの世界に戻ってくることになるわけです。もう宗教のことはもうやめたということで、もう関係ない生活として結婚をし、二人の子供を与えられて、お医者さんを続けていらっしゃった。ところが、この藤井恵子さんが、家庭を持ちで家を建てられたわけですが、その二三軒向こうに教会ができたというんですね。まあ、教会ができても、自分は、関心がない。ただ英語が好きだったので英語バイブルクラスにだけは行っていたと、こういうことのようです。で、そんな中で生活をしていた。ところがまた問題が起こるんですね。で、ここからがまあ本番の話になってくるわけですが、ご主人という方はもともと病弱な方で、 そしてご主人という人は家庭の話はほとんどしない、家庭の交わりもほとんどない。で、食事が終わるとそそくさともう自分の部屋に閉じこもってしまって、読書、テレビの生活で会話らしい会話なんてほとんどないという人だったそうです。で、入退院を繰り返すというようなこと。しかし藤井恵子さんとしては、まあ夫はもともと病弱の身だし、まあそういうことなんだろう、しかし万が一の時にはお互い夫婦だから助け合うことができるだろう、こう思っておられたわけです。で、藤井恵子さんが、ある日犬の散歩に外に行かれた。で、不注意でとおっしゃってますが、足をくじいただけでなく骨折をしてしまうという生活になったんですね。で、松葉杖をつく生活になります。で、夫婦というものはこういう自分が具合悪くなった時には夫がいたわりの言葉もかけてくれるに違いないと思ってた。ところが生活は変わらない。やはりいたわりの言葉があるどころか、食事が終わったらそそくさと家に、部屋に戻り、そしてこれを持ってきてくれ、あれを持ってきてくれと松葉杖をついているこの自分にいろいろなことを言ってくるわけです。注文をつけてくるわけです。ほとほと夫婦というものは一体何なのかということで疑問に感じてしまうんですね。夫の姿、変わらない姿、要求している姿、自分の方がもともと病弱だということで松葉杖をついているこの自分に対しても世話をしてくれと言ってはばからないこの夫にすっかり失望落胆するんですね。これが夫婦なのかということで、ある日子供に相談するんですよ。お母さんはちょっと疲れたし、それから骨折もしてるし、だからちょっと実家に戻ると思うけども、あんたたちどうする？実家は近かった。で、学校も小学校も変わらないということもあって、どうするって言ったらお母さんと一緒についてくるんですよ。ということで夫一人残して、夫は大反対だったけれども無理を押してともかく松葉杖という物理的なもう目に伝えるものがありますからしょうがないということで、実家に子供二人の子供を連れて帰りました。それはもう離婚を計画していたんですね。こんな万が一の時のためにも夫は助けてくれないということで、これだと夫婦ではないこう思って藤井恵子さんは離婚をする手当を整えていた。ところが子供の寝顔を見たり子供と話をしていたりすると、子供はもう根っから自分を信頼してお父さんとお母さんが別れるなどというようなことはもうみじんも思っていない。親にも相談するとそれはやめときなさいとこう言われる。周りが全部反対するというか、そういう状況の中でこの藤井恵子さんは悩むんですね。そして自分一人が辛抱さえすれば子供もまあいつものように変わらないようになる。自分一人がもし離婚ということになれば子供も父親なしという生活を強いられる。そう思うと自分の一人の決断で大きなことが左右するかと思うと、これはできないなとやっぱり結論がそこに至ってしまう。そして1ヶ月2ヶ月ほど治療にかかりましたが、いずれということで元に戻りました。その時にはもうすっかりもう離婚のことはもう思いに変えて元の生活にしようということで腹を決めて生活をした。それから数ヶ月経ったそうです。数ヶ月経った時、夫はまた病気になりまして入院をいたしました。もう何度も入院しています。そしてご自分は自分の行っているその病院に行く、その途中に夫が入院している病院があるので車でそのところを通って、そしてまあこれ持ってきてくれ、あれを持ってきてくれということがあるので、それをして病院に行く、そういう手当で車のエンジンキーをキュッとかけようとした時、嫌だなって思ったんですね。嫌だな、夫のところに行くの嫌だなという感覚ですね。決心してですね、離婚はすまいと決心をしたはずなんですけど、この嫌だなという気持ちだけはどうにもしょうがないんですね。心重たくなるんですね。この気持ちは決心とか 考えを変えただけでもどうにもならない、意思を変えただけでもどうにもならない、この嫌だなという気持ちを考えるとたまらない重たさになるんですね。で、そういうこともありまして自分にほとほと自信をなくすることになるわけです。で、そんなこともあってやがてその 2,3 軒向こうに教会ができているという話をしましたけれども、不思議な、英語バイブルクラスというその形でしかつながってはいなかったんですけれども、その教会で伝道会を開くということになりました。そして伝道会を開くことで、自分は行く気はなかったけれども、ある用事で本屋さんに行ったところ、その英語バイブルクラスの先生が、いやー、稽古と言って、ばったり出会ってしまった。そして今日一緒に行こうということになった。自分が教えを受けている先生が言われたということもあって、渋々出かけた。で、その時に、大変講師が感動的な話をされた。それは嵐の中にももたらされる平安ということの内容だったようです。で、話を聞いているうちに自分は距離を置いて聞いていたんですね。信じないぞと思って聞いてた。ところがその牧師が、あるいはその講師が話をしている中に、嵐の中での平安ということを本当に喜びを持って語っていらっしゃるときに、聖書の話だけではなくてご自分の体験も交えてお話をされる中に、その平安だけは欲しいなと思ったんですね。だって自分はエンジンをかけるときに嫌だなと思ったこの重たい気持ち、こういうものをなくすことはできない、そういう気持ちがありましたから、嵐の中の平安というのは本当にそうだと。で、話が非常に感動的な話にどんどんどんどん引き入れられていったんです。そして集会が終わる頃、お祈りの時間になって、その講師が、皆さんの中でいろんな問題、いろんな悩みの中で、本当に私がお話をしました平安というものを得たい、そしてそれはキリストがお与えになる、あなたもキリストを信じてみませんか、イエスキリストを受け入れたいという方いらっしゃいますかという話で、手を挙げてくださいという招きがあったらしい。いろんな人が手を挙げられたけど、自分はこう挙げる気持ちはなかった。もう宗教とはという気持ちがあったから挙げなかった。でも、なんとなくその時間が終わったときに、あげればよかったと思った。そのときに、その教会の主催者である牧師が、そのそばを通ったときに、思わず自分でも不思議だったと言いますが、先生、私も手を挙げてイエス様信じたいですと言った。あ、そうですか。それは感謝なことですね。と言った、牧師が後でお祈りをしてくれた。神様、藤井さんがこのように信じたいという思いを持ってイエス・キリストを信じる決心をなさいました。心から感謝します。どうか問題を祝福し、また勝利へと導いてください。そういう短い祈りをされたようです。その時に心の中で思ったとおり、私は信じたいであって信じますじゃない。信じたいと信じますとちょっと似てるようだけど違うでしょ。教会のおいでになっていて信じたいなと思う瞬間ってどこか出てきますよね。しかし信じますというのはもう腹を決めた。だから信じますと信じたいは違うのに、教会の先生は信じますと思っている。それは違うんだ。困ったなと思った。でも祈りを終えられた時に、なんとなく晴れ晴れとした思いになったそうです。そしてその日は帰りました。で、翌日、いつものように出勤をする。車に乗ってエンジンをかけ、あれと思った。その時の話をちょっとご本人に。しかしその翌日、神様は私が全く救われていることをはっきりと具体的に教えてくださった。その日は勤めがあったが、朝から支度をすると入院中の夫のところへ出かけるために車に乗り込んだ。エンジンをかけようとして鍵穴に手を伸ばした時、私はあれと思った。嫌だな、でも行かなければならないという気持ちが全くなくなっているのに気づいたのだった。あれほど努力しても捨てることのできなかった気持ち、変えることのできなかった心が知らぬ間に完全に変えられているのだ。しかも何の努力もしないで。 振り返ってみれば、その朝私はむしろ急いそと夫のために料理を作り、着替えを持ってさっさと車に乗り込んでいたのだ。そのことに気づいた私は、絵も言われぬ平安に身を包まれた。今まで味わったことのない温かい柔らかい静かな心で涙がスーッと頬を伝わった。ああ神様、あなた様はやっぱりいてくださったのですね。求めをさらば与えられんとのイエス様の言葉は、少女の頃から何回か聞いていたかもしれませんが、本当だったんですな、ですね。このことだったんですね。神様のご臨在が分かったとき、イエス・キリストの御救いを知ったとき、喜びが全身を貫き、止めどなく涙が溢れてきたんだ。皆さんの中でね、あなたは良きことをされるんだけれども、義務感で動いているってことないですか。しなければならないからやるんだということないですか。同じやるんだったら、藤井恵子さんが、そしてイエス様がゲッセマネの祈りの大勝利の中に、それを心から受け止めるということができる祈りをイエス様は、血の汗の雫のように地に落ちたたるように、そういう祈りをされたんですね。先ほど今週の御言葉を読んだでしょ。喜びを持って主に仕えようと。大事なことは、同じするのを義務感だとか、不平不満たらたらだとかではなくて、喜びを持って働いていくことなんです。喜びを持って前進していくことなんです。それがゲッセマネの大きな経験なんですよ。あなたがどんなに知識を蓄えても、学歴を得たとしても、あるいは能力を得たとしても、富を得たとしても、この心の中にある感情、意志の強い人ならば我慢して、よしやるぞということはできるかもわからない。心伴わないでしょ。喜びを持ってできる。しかも藤井恵子さんもインテリです。広島大学の医学部を卒業されて、小児科のお医者さんです。しかし自分でも嫌だなという心はどうしようもなかったんです。そして信じたいという瞬間の祈りというか、まだ微妙な段階ではあったんだけれども、イエス様を信じたいと思って祈っていただいた。そして次の日経験したことは、あれれと思うほど心が変えられていたんですよ。これが大事なんですね。あなたに必要なのは、義務を果たさないということよりも、果たされてるんだと思いますが、喜びを持って果たしていくということですね。これがゲッセマネの経験。同じことをするのであれば、理屈をつけてやっと重い腰を上げるというのではなくて、感謝を持って喜びを持って主に仕えるようにやられてはいかがでしょうか。それは神の御前に神が求めていらっしゃることであるわけです。さて、第3に短く見て終わりたいと思いますが、それは前進をするのに必要なのは励ましが必要だということです。43節をご覧いただきますと、すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。面白い言葉ですね。イエス様が励ましを受けられたんですね。弟子たちはゲッセマネの園において眠りこけてしまうほど、もうイエス様と一緒に祈ることはない、人間にも期待できない、ユダは裏切る、そういう過酷な中で、しかしイエス様を励ます存在が、それは御使いだったと書いてあります。皆さんの中にいろいろ世話好きな方もいらっしゃるでしょう。世話好きな人はね、それはそれで素晴らしいことですけれども、あなたも励ましを必要とするんですよ。励ますことができる人はね、励まされることを知らなければならないんです。どっかで与えっぱなしでは釣り切れるんですよ。もう歯車が、油がない歯車のようにキチキチキチキチ音を立てて動いてるんです。あなたもまた励ましを必要とする。 それは御使いとあるように聖書の言葉かもわからない、あるいはあなたのために祈ってくれる心ある友人かもわからない、教会の兄弟姉妹かもわからない、あるいは幼子かもわからない、どんなことかわからないけれども、素直に心を開いて励まし力づけを受けることなんですね。それはあなたが喜びを持って仕えていくために必要ななってはならないものでもあるんですね。これが全身をためらうときに必要なことです。第一、いつもしている日常の務めを果たし続けていただきたい。第二は、ゲッセマネの経験、特に喜びを持ってあなたの務めを全うするようにしていただきたい。第三は、あなたもまた神から励ましを受けるということ、これが必要だということですね。皆さんの上に豊かな祝福があるようにお祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、今日ゲッセマネの園でお祈りなさったイエス様のお姿から、全身をためらう時という題でメッセージをさせていただきました。主の神様は今日集われたお一人お一人、大きな課題やどうしてもそれをしていかなければならない、そういう事柄に直面していらっしゃるかもわかりません。神様、お一人お一人今日その御言葉をお聞きになったということは、またあなたご自身がお一人お一人をそのようにして励ましていてくださる導きの中に今日集われ礼拝を捧げられたということでありましょう。どうか神様、お一人お一人を励ましを与えてくださり、また神様が心のどうしようもない人間の努力や人間の頑張りでは変えられない心のありよう、喜びを持って働きしていくというその務めを神ご自身がお与えくださって導いてくださるように、単なる義務や単なる強制やあるいは重い腰を上げながら何とかやっているという状態では生き続きいたしません。神様、どうかお一人お一人に心を変えて喜びを持って務めを全うする、そのようなあり方、生活、人生を導いてくださるように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
聖歌の275番を歌います。